サバガワ物語。
サバガワ物語。
皆さんこんばんは。6月10日水曜日夜7時がやってまいりました。サバガワ物語をお届けしてまいります。この番組お相手しますパーソナリティは毎週ですけども、豊富防災ネットワーク推進会議滝本浩一がお届けしてまいります。今日は、雨になりましたね。ということで今日職場とかいろんなところで話題になりましたかね。どうですかね。昨日梅雨入りいたしました。で昨日の段階では、東海地方までということで一気に梅雨入りしたって、こう一気になんでこう一気にできるのかなとか、疑問に思うんですが、一気に梅雨入りして、今日は関東地方も、どうやら梅雨入りしたようなことも聞いております。本格的な梅雨シーズン、ただちょっと若干例年よりも遅めということで、関連するところはやきもきしながらいつ入るんだろうと思ってましただろうと思うんですけどね。ただなんか聞くところによりますと、またなんか天気回復するということで、今日だけとかいう話で雨は、しばらくはお天気回復状態ということで、早くも、梅雨の中休みということで、中休みとかぐらいならいいんですが、だんだん昼休みになってですね、そのうち 春休み夏休みと長くなってもらうと困るわけですけども、ただそうは言っても激しい雨が降って災害が起こってしまっても困りますから、そこはちょろちょろと、ただ渇水になっているところもありますね。愛媛県の松山の方もですね、水道の方が制限が入るということで、もうなんか水に入らないと本当に水がなくて困るという、まあ、この時期にしてはですね、水に困ってる地域もあるということで、水害も起きては困るんですけども、水もなくては困るということで、ほどほどに降っていただかないと困るかなというふうに思います。で、今日は実は国土交通省さんの方でちょっと簡単な訓練といいますか、研修会というのをやったんですけども、それは今度ですね、8月の終わりにサバガ流域防災訓練というのを行います。これは3年目になります。最初の年が、天神 の, 商店街の、通りを使ってですね、やった訓練、そして2年目が、中流域ですけども小野地区で訓練をやりまして、今度は上流でやろうということで今ちょっと計画を進めてまして、今日は関係する国土交通省さん、あるいはダム管理者さん、県の担当者さん、そして、防府市さん、周南市さん、山口さん、いろんな担当の方に入っていただいて、大雨が来た時にどういうふうに情報を伝えるんだろうみたいなことをですね、皆さんで考えて、整理するという作業をやりました。行政の方もですね、梅雨入りして、まあ、右引き締まるというか、災害に対して備えの準備を始めているところというところかと思います。皆さんの方の備えはどうでしょうか。今日はその辺も含めてですね、この後ゲストを交えてお話をしてまいります。サバガワ物語、今日もどうぞ最後までお付き合いください。サバガワ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は7時7分、まもなく8分になろうかというところでございます。サバガ物語お届けしております。今夜の相手は、豊富防災ネットワーク推進会滝本浩一がお届けしております。梅雨に入りましたということで、これから、まあ、ここ何回かの番組では、まあ、ちょっと難しい言葉で、出水期と、梅雨に向けてということで、向けてと言ってました。とうとう入ってしまいましたんで、これから、まあ、水害とか土砂災害とかいろいろなことが出てくるわけですけど、まあ、その関係のお話をずっと、ここ何回かお話聞いております。で、今日もですね、ゲストをお招きしております。実はその種の、例えば行政が対応にするにせよですね、我々が何か行動するにせよですね、一番、大元になるかもしれないという、一番、川では上流側になるかなという情報を出していただける方々、皆さんよくご存知の、 ご職業の方々に今日来ていただいております、下関地方気象台の、防災業務課から、水害対策気象官の梅野真一郎さんです。こんばんは。
こんばんは。
同じくこれ防災気象官と呼ぶんですね、山内淳二さんです。こんばんは。
あ、こんばんは。よろしくお願いします。
これあのなんとか官っていろいろあるんですね、担当が。
そうですね、専門職なんで、それで土砂災害とか、はい、それから水害、そういった専門分野の担当というのがおります。
なるほど。だからあの単にその下関気象台で皆さ なんか同じで同じようなことをやってるんじゃなくて、それぞれご専門の方がおられるということなんですね。
そうですね。
はあ、はい。で、下関地方気象台ということなんですが、あの防災業務課というか、まあ、この辺のお話を後でお伺いするとして、リスナーの方あの、まあ、下関地方気象台の人ってあのテレビで出てるお天気お姉さんお兄さんってあの勘違いされてる方がおられると思うんですが、違いますよね。
違います。
はい、違いますね。はい、私たちは違います。もっと大元ですということで、あのまずその気象台、これは下関、山口県で言えばこれ下関にあるということですね。
県内はですね、はい、2カ所、
2カ所
職員がいる官所があるんですけど、はい、下関に地方気象台と山口に測候所というのがあります。
測候所ってありましたね、そういうのが。はい、今もありますね。
あります。
はあ、これ測候所っていうのは観測をするところ、職員もおられる。
職員おります。はい。
ですね。
はい。
はあ。で、まずあの、リスナーの方がですね、まあ、気象台、下関地方気象台っていうのは聞かれたことあると思うんですが、まずその気象台全体のお仕事、どんなことをされてるかからちょっとお聞きしたいんですが、はい、多分いっぱいやることあると思うんです。たくさんお仕事抱えておられると思うんですが、まず大雑把に言って、どんなことを気象台さんっていうのはされてるんでしょう。
はい。まず、まあ、皆さんが一番こう、聞かれたり、うん、見たりされるのは天気予報だと思います。
でも、 今
日、はい、でもその天気予報の元となる、はい、やっぱデータというのがありますので、はい、それが、まあ、気象の観測と言われる部分で、はい、このデータから天気予報を作ると、うん、いうことをやってます。
あの天気図がよく出てきますよね、はい、テレビ。あの天気図の等高線という線は、はい、書いてくださるんですか、気象台さんが。それとも誰かがデータもらったら書くんですか。データを渡すんですよね、あれは。
そうです、はい。ですね、まあ、コンピューターがある程度予想はしてくれます。ね、はい、
だから、なんか構想天気図とかいろいろありますよね。
はい、そうですね。はい、で
それをもとになんかこう、予報っていうか、そういう天気図のようなものは作られていくんでしょうね。多分あれ、あの、個々のものは放送局さんが工夫されて、なんか分かりやすい絵にして、なんか出されてると思うんですけども。はい、だからそういう、まず観測。
はい。それが基礎になります。
観測っていうのはこれ天気空の上とかいろいろあるんですか。
気温でありますと風、
は
い、そういったあのさまざまな大気のデータというのがやはり、うん、予測をする上で必要ですので、はいはいはい、そういった観測を地上やあるいは高層、
上の方ですね、はい、一番だから我々どうしても我々が言ってる天気って地上の天気ですよね、
はいはい、
高層空の上、はいはい、高いところの天気、はい、あと海とかもあるんですか。
あります、はい、海洋もあります。
海洋もある、はい、そういう、まあ、要するに観測をきちんとしましょうというのが一つですね。あとはどういったことでしょう。
やはり一番、まあ、力を入れているのは防災気象情報と言われる部分になります。
なるほど。あの気象情報、我々よくあの、NHK さんで出てしまいますが、気象情報って出るますよね、はい、あれは普通の気象ですよね、
はい、
防災気象情報ってのはどういうものなんですか。
防災気象情報はですね、あの気象による災害というのがさ、まあ、特に昨日梅雨入りしましたので、はい、これからそういった部分にかかってくるんですが、
はい、
そういった災害に対する、まあ、注意警戒というのを呼びかけるために、うん、警報や注意報、うん、あるいは防災、その防災の気象情報といったものを、うん、こう、まあ、情報を発信して、うん、それに対して、まあ、防災体制を取っていただくとか防災行動を取るような支援となる情報を提供しています。
うんうん、やっぱりこう今あの昨日ね、皆さん多分、まあ、梅雨入りしたぞと、いよいよ梅雨シーズンだと皆さんこう思われるわけですけど、やっぱその梅雨入りしたという宣言をするってやっぱ意味があることなんですよね。やっぱりあのこれから災害がいろいろ起こるだろうということとか、いろんなものを含めて梅雨入り宣言ってのはきちっとしておかないといけないということなんでしょうね。あ、なるほど。まあ、そういう意味で、ただその防災気象情報を我々が直接聞くということは あるんですか。その例えば行政の方がそういう受け取るとかね、いうことなのか、我々が普段見てる天気予報の中にそういう防災気象情報ってのは混ざっちゃって入ってるのかですね。例えば大雨洪水警報とか出てくるっていう、ああいうのもが防災気象情報なんでしょう。
すべてその注意報警報、それから、はい、気象情報といったのも出しますけど、そういうのをくるめて防災気象情報に言います。
なるほど、
はい、
でこれはこの防災業務課が担当されてる。
実際に発表するのは技術課と呼ばれる、
またおられるんですね、
になります
技術課、はい。はあ、じゃあまずじゃあ防災業務課という今日ねご所属になられてるんですが、ここの課はそのどういったことをされていくところなんでしょうか。
いわば裏方の部分でしょうか。例えば部会機関との窓口であったりこう、
はい、
対応したりそういった部分が多いですね。表舞台はやはり技術課というところがそういう情報の発信発表してます。
だから発信するとこと、まあ、裏方でいろいろやって、まあ、外とのやり取りで、だから、いろんな行政機関との調整役で一番大変なところ
です。まあ、そうですね。一番そういうところになります。
一番大変なところかもしれませんが、はい、そういったことをされるわけですよ、ね。はい。これ、防災業務会も何人ぐらい、おられるんでしょうか、職員は。
今、8名。
8名。
はい。
はあ。だから、私、いつも疑問に思うんですが、気象台の方って、気象情報って24時間365日じゃないですか。
はい。
これ皆さんどういうふうに勤務されてるんですかね。
勤務は
ちゃんと寝てますかというちゃんと家帰ってますかという
私たちの防災業務課はもう普通の勤務ですので、はい、朝行って夕方には終わるんですけど、は
い、朝行って夕方終わる。あ、だから通常の皆さんのお仕事をされてリスナーの方のお仕事に近いかな、はい、
とか技術課の方はそういうわけにはいきませんので、うん、24時間ですのでそういった交代制勤務を行ってで、
うん、
ずっと常時は仕事しているということになります。
あ、だから俗に言う夜勤というか、
その
よ、
はい、
あるわけですね。はい、ああ、でも結構でも生活のリズムがこうあるから大変ですよね。
やっぱ夜勤は疲れますね。
されたことあります？
あ、やってます。去年の10月に今のこの下関地方気象台に来たんですけど、
その以前はどちらに？
その前大分地方気象台の技術課におりましたので、ずっと夜勤はやってました。
もう大分の24時間私に任せなさいというはあ。
でもこっちで体調は良くなりました。
でもそれどういう意味で体調があそうか、はい、その夜勤とかその、まあ、ちょっと不規則、はい、まあ、不規則というか、まあ、要するに、シフトによっては夜中とか
そうです
いうこともありますよね。はあ、い。でも今大分と言われたんですが、はい、今山口来られてますよね。はい、これ気象台さんっていうのはこうその移動が起こるときは、はい、山口県って九州の方に入っちゃう。
そうです。山口県はあと気象台の場合は福岡管区という九州。
あ、九州。
はい。
ということは広島から向こうはまた別なんですね。はい、はあ、そうすると九州県内を回りながらも山口県も入ってくる。ということです。だから山口県におられる方はもしかすると移動すると今度は九州の方へ。
そうです。
ということが、
はい、だから私は縁があるんでもう山口県3回目の勤務で。
あ、3回目ですか、はい、あ、そうですか。へえ、じゃあ縁がありますね。
はいはい。
山口さんは以前はどちらに、今下関ですが、
ここ来る前福岡航空そこで行ってですね、福岡空港の方の航空、はい、いわゆる飛行機のための予報とかですね。
ああ、大切なお仕事ですね。あそこなんか飛行機いっぱい飛んでるから大変ですよね。はあ。で、その例えば、ね、大分と山口では近いからあれですけど、気象状況ってあんま変わらないもんなんですかね。例えば鹿児島にいて今度山口に変わったとすると、鹿児島と山口ってなんか違うような気がするんですが、どうなんですかね。うん、やっぱり地理的にこう変わるとなんとなく台風のなんか上陸の雰囲気も違うし。やっぱちょっと違うもんなんですかね。
その地形による特徴っていうのはやっぱり県で違うものはありますね、うん、やっぱり、はい、
それとやっぱり防災業務の方で行くからやっぱり例えば災害、
はい、
例えば鹿児島だったらもうその火山もあればその地震もある風水害もある土砂災害なんか特にしらすでもうそこら中崩れるような結構鹿児島
は
行ってますから多いですよね、は
い、
まあ、山口県も土砂災害が非常に危険なところ多い方だと思うんですが、やっぱりその都市都市としてやっぱりその防災のその関係もちょっとやっぱり微妙にちょっとやることは項目は一緒なのかもしれないですけど、やっぱり頻度とかきつさはやっぱりちょっと違うのかもしれませんね。
特徴があると思います、
ね、なるほど。じゃあですね、この後一曲挟みましてですね、具体的に、まあ、梅雨入りしたからこそ私たちが知っておけばいいいろんな防災に関するその、防災気象に関する情報をですね、お聞きしていこうというふうに思います。